どうもこんにちは。
こんにちは。
2月の、21日、もう2月21日か。2月入って21回も日昇ったってよ。そんな日がもうそろそろ落ちようとする5時40分。どうも始まりました、モロハの UK でございます。
どうも
どうも
ござんす。
俺今気づいたけどちょっと鼻声だね。
俺
あ、
そう、
俺なんかね昨日から喉が痛くて、ね、
ちょっとうちのね
やつがね、
岩おじさんがこと岩崎マネージャーがね、
ちょっとヤバめな
ね、何フルエンザだジョイフルエンザが、
ね、
ジョイフルエンザがかましてしまって、ちょっとねいい、
はい、
一つ
何ですか。
この前さ、
うん、
ちゃんとさツイートしてさ、
うん、告知して
やったわけじゃん、うん、第1回目がね、
うん、
ちょっと滑りすぎだ、ね、俺聞き直したのよ、あれ
アクターに挑戦
、うん、あれ滑りすぎたね。でもう序盤からもうすでに滑る空気出てる、
うん、
今回も
そうね、
うん、ちょっとはしゃぐの
予想
はしゃぐの予想、なんかノリでやっちゃダメだってこういうのは、
はい、
ちゃんと話すこと決めてさ、
うん、
ねやっていきましょうよ。
はい、そんな感じでお送りいたします。
話すこと決めてっつって言ってもね、なんか別とこないんだけど、ね、
うん、ちょっと見切り発車、
ちょっと龍河さん飲んでいい？
あ、どうぞどうぞ。その間に
ちょっと繋い
で、じゃあちょっといつもしないですけど告知なんかちょっとしちゃおうかな。今週末、今日2月の21日ですけども、今週末金土日と、関西方面へ僕らライブをしに行きます。でマザーコートという、バンドのツアーに一緒に回らせていただくので、それが、2月の、24あ違う23と、相手25に2日続けてではないか2日間あるので、よかったらホームページの方ライブ情報もうちょっとこう見てもいいよっていう人はライブ情報のページも見てチェックしてみてください。で24日には、続けてまた別のイベントなんですけども大阪でライブがあるのでそれもちょっとチェックしてみてくださいっていう感じで告知タイム終わります。あ、で都内はですね、次は28日、2月の28日に、渋谷で、これはアラスカジャムというバンドの、企画でございます。そこに出させていただくので、そちらのライブもすごいなんかいろいろ面白い対バンがいるので、よかったらそんなのは置いといて僕らを見に来てくださいということで告知は終わります。
はい、ただいまー。
お帰りなさいませ。
ただいまー。いやいいね、今見てたけど。
え、
見てたけど、今
見てた、
喋ってるとこ見てたけど、いい喋りだったよ。
あ、ほんと、
うん、よくなったね。
そんな感じです。
人なんか誰も信じないって言ってたあの中学高校時代からよくそんな明るく喋れるようになったね。
喋るよ、俺喋る人ですこんばんは、喋る人です。
今喋ってたのは、ね、ギターの方だったね。
はい、そうですよ。UK でございます。
はい、ということでね、ちょっとね俺ね、あれです、
うん、何ですか。
いろいろ俺こうやって喋るっていうことをね、うん、日々こう考えようと思って、ここで何を喋るかみたいな、
ほうほう、
なんか気になったことをね、
うん、
メモってるよ。
おーおー、行こうかな。いいねいいね、うん、
でちょっと気になったこといくつかあるんですけど、
うん、
最近ね、
うん、
光る服っていうのが売ってるらしくて。
光る服、
うんうん、夜になると緑色に光るの。
え、それは服全体が光るの、
うん、
え、
まあ、要はさ、ほら昔はタスキとかもあのチャリンコ通
路、はいはいはいはい、反射板みたいな感じの、
そうそうそう、
うんうん、
あれの副板、洋服板。
へえ、そんなあるの、
うん、すごいよね。だ、要はあれでしょ、交通事故とか起こさないようにってことだと思うんだけど、うんうんうん、
もともとね、うん、
なんで、まあ、別にそれ普通に聞き流せたじゃん、
うん、
別にニュースでやっても、へえそうなんだと思ったじゃん、うん、なんで俺がここにこれ持ってきたかっていうとさ、うん、それね、そのニュースで紹介されたのね、
うん、
その光る服っていうのは T シャツとかジャンバーとかじゃなくて、
うん、
女物のブラウスだったんだよね。
なるほど。
ちょ待ってよと思って。 まあ確かにジャンパーはすでにありそうじゃん。じゃ
ああるね、そうね。
だからなんか、あ、ブラウスだからこうやってニュースで取り上げてんのかと思ったんだけど、うん、じゃあ仮にさ、うん、自分の彼女とさ、うん、デートしてさ、うん、夜になってさ、真っ暗になってさ彼女の服が緑色に光り始めたらさ、それは相当面白いよね。
テンション上がるね。
テンション上がるしかもね、結構光ってんのよ。
あ、そうな
の。あのさ、お祭りで売ってるさ、こうなんか光のリングみたいなのあるじゃん、
棒のやつ。
そうそうそう、うんうん、あれと同じくらい光ってんのよ。
マジ？え、それっていうのはあれなの、なんて言うんだろう自分から発してる光なの、あの反射とかでは、うん、
じゃない、じゃない、多分夜になるともう光ってた。
マジかよ。あの、蓄光とかでもないの、あの、太陽光浴びて。
じゃないと思う。
マジ？テンション上がる。昼間は気づかないわけでしょ。
え、待って、テンション上がるの
上がるじゃん。
なんで、なんで、なんで。
これだってさ、日も暮れてきてさ、ちょっといい感じになるのかなと思ってさ、ちょっと何、飯でも食うみたいなさ
そうだよね。
横見たら、
もうーってなってるでしょ。んでも
それテンション上がるでしょ。すげえな。
そんなのがね、あってさ、なぜブラウスなんだろうなと思ったよね。
いるのかな、着てる人とか。
いや、だからそれはなんだろうね、まだ市販はされてないんじゃない。
ああ、そっかそっか、うん、
で、例えば他に市販されたところで誰が着るんだってね。
でもなんか、あれじゃないの、
おじいちゃんとかおばあちゃんとか
違うね、そういう的なの。
でもそういうさ、いや、おじいちゃんとかおばあちゃんとかだってさ、やっぱ夜道とか歩いてたらやっぱ危ないじゃん、注意力もね、うん、だんだんなくなってきてるし、うん、そしたらもう、すごいよね、もう世のじいちゃんおばあちゃん夜になるとさ光るみたいなさ
怖いわ怖いよ。
あと若い人はもう着ないでしょ。
だからギャルとかみたいなさ、
あ、
蛍光色着る人とかいるじゃん。ああいう子がこう、そういうニュアンスで着たりするんじゃない。あ、もしかしたらおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんのあの、服用に作られたかもしれないけど、うん、あの、エッグとかで多分取り上げられて、
あー、光る服。
そうそうそう。
でもすでにさ、なんかさ、もう白い服とか着ていくとさ、なんかブラックライトとかのさ、クラブとかでさ、
あー、そうだね、
なんか光ったりしてんじゃん、うん、歯が光ったりしてる子いいんじゃん。
いるね、
うん、
そういうか、そういう光り方か、
うん、あー、いや、ごめん、そのブラックライトと反射して光ってるのとはまた違うよ
ブラウス もっと、
いや、すごいんだよ、ほんとに
見てみたいな。
あのさ、顕微鏡でさ、緑虫見んじゃん、
うん、
あんな感じあれぐらいの緑、
余計わかんなくない、
結構な緑だ。
あ、そういうの、マジ
緑色だった、ほんとに
ちょっと気になるな、うん、
それ、俺ちょっと気になったね、
ブラウスね、
うん、まあ、そんな感じだよね。
服か、あのさ、靴でさ、アディダスの最近さ、うん、靴でさ、ファーファーのさ、うん、人形ついてる靴とか知ってる？
え？ファーファー？
ファーファーってわかる？
ファーファーわかる。
柔軟剤かなんか洗剤かなんかのさ、クマのさ、ホワホワしたの知らない？ファーファーってやつ。
え？なんかしゃべるの？
しゃべる、しゃべる。あの、CM とかではしゃべるの。へぇ、なんかクマのね、かわいい人形とかが、今人気なんだけど。
人間なの？
え、違う違う、人気なんだけど。
あ、人気なのか、びっくりした。クマの人形でさ、人間なんだけど、連れてって、どういうこと？
人気なんだけど、それのさ、なんか、UFO キャッチャーとかで人形は結構あるんだよ、ファーファーの、うん、クマのね、それの靴があって、ここのさ、このなんていうの、ここベロみたいな、うん、ここにこれがこう、わーってここ立体化されて、
はいはいはいはい、
この紐の部分がファーファーの人形になってて、やたらもう靴と同じぐらいのデカさの人形がついてるやつ。
キャリーパンダムがさ、うん、そのパンダ版多分入ってた。
あ、ほ
ん
と？
うん、フライデーでやって
た。あれがさ、あれ男用もしかもあるんだよ、多分。
あ、でもギャル男だね。
あー、
そうか、履くでしょ。
まだね、その前の段階でこう羽生えたのとかあったじゃん。
あ、アディダスのやつだ、うんうんうん、
あれだったらまだギリ分かるんだ、
うんうんうん、
それをさらにいったね、あれびっくりしたね。
俺だからさ、どんどんそれがさ、あの、もっともっと膝のサポーターとかあるじゃん、
う
ん、あれがもう常に
人形あ
ー、バレー部とかでさ、
あー、
でもまあこう レシーブするためにそのクマがこうギュチャーってなるん
だけど。あったら面白いかも、
ね、だってそれが売れるってことはさ、そういうのも売れるよ
ね。
売れないか、
コーチに。
メガネとか、
あ
メガネに人形ついてるみたいな。
なんか変な形のメガネとかあるけどね、
靴にね、邪魔だろうにね。雨の日とかどうすんだろうね。
ね、朝晴れてて昼間から、
うん、雨とか ね、どうすんだろうね。
持ってる人いたらちょっと教えてください。
まあでもなんかそれそんなにあれじゃん、もうだって携帯電話のさストラップとかにすでにもうみんなつけてたじゃん、俺の時代。
いやつけてるけどさ、あれつけるものじゃん、元からついてるんだよ。
まあね、
うん、
まあまあなんかだからこう一緒に年取っていくんじゃないきっと一緒に刻んでくるんだろうね、きっと。
そうかもね。
靴っていうさ、あのマジックテープ、
うん、
靴でさ、おしゃれなの出してほしいよね。
あるんじゃない。俺スタン・スミスマジックテープだよね。
あーじゃなくて、あれ大変じゃん、3つもついてて、
うんうんうん、
もう1個でさ、ベリーベリーベリーって
。あれベリーは結構あのさ、あーまあいいや。
一番機能性高いよね、あれ。
履きやすいしね。
履きやすいし、うん、紐がほどけることもない
んだ。ないしね。
あれなんでだろうね。あれなんで大人のちゃんとした靴ではないんだろうね。やっぱあの音がダサいのかな。
だから女の子でさ、の雑誌とか読むとさ、あの二つ折りの財布でさ、
あーはいはい、
デイリーはないみたいな、引いたみたいな。
なるほど、レストランで食事するときに俺が出すよって言ったときに、そのあれでしょ、言っちゃえばポーターの財布でしょ。フィアーイ。まあ確かにあの音はね、見るだろうね、みんなね、レストランの人ね。確かに
その感覚じゃない、靴も。
そっか、ダサい音なのかな。
いや俺別にダサいと思わないけどね。
なんかごめん、そのマジックテープの話でちょっと話変わるんだけどさ、ああ前も話したっけ、この俺の友達でさ、山奥の工場でさ、こう上と下からさ、マジックテープがこう降りてくるわけよ、
うん、
でくっついて離れて、くっついて離れてってずっとこうくっつけてベリッくっついてベリッっていうのをずっとこう繰り返すの、機械が。それをひたすらに毎日夜中中こう何回くっついたとかっていうのを数えて、何回目でそのベリがバカになるか、要はその機能としても機能しなくなるかを数えるっていう仕事を。
絶対やりたくないわ。
2年間ぐらいやって
マジ
や
すげえ。
あのね、仙人みたいになった。
やりたくないわ、頭おかしくなっちゃいそう。
なんかもう本当に夜とか寝ててもベリッと聞こえるって言って
たの。あ、なくても、
うん、
あ
ー、それをね、深夜のね11時から朝5時ぐらいまでずっとやってるんです。
やだ、でもやる人がいなきゃね。
時給いいっつったよ、1300円。
いや、いいでしょう。
それでも機械でなんとかなんないもんかね、
カウント。
うん、
いやだから人間が使うもんだから人間の目で見てんじゃない。
だから要はさ、機械にこうそういうのつけとけって言えばいいわけじゃん。そのなんかその粘着力がなくなって抵抗力がなく弾けるようになっちゃったらもうアウトですって、それまでのカウントとかつけとけばいいわけ
じゃん。あー、そうだね。
でそういうのが多いんだよね。なんでこれ作んねえんだろうって。だってさ、翻訳こんにゃくってあるじゃん。
あ、
翻訳こんにゃくってドラえもんのさ道具
ね。
要はなんだっけ、これ動物に食わすんだよね、それをね。そうすると日本語で喋ってるんだけど、
うん、
人間語で喋ってくれるっていうさ、
向こうも理解するっていう。
そうそうそう、うん、まあ動物に相手に無理だけど、言ったら外国の人に対しての翻訳こんにゃくっていうのはもう科学的に考えたらできると俺は思って
るんだよね。うん、できるね。
できるじゃん、
うん、
だってこの言葉をさ、喋ってる言葉を文字にするっていうさ、能力もすでにあるわけでしょ、
うん、
科学的にできるわけでしょ、うん、その文字をさ、英語に英訳するっていう機能ももうできるわけでしょ、
うんうん、
その英訳した言葉をさ、もう音声にすることもさ、
できる、ね、
できるわけでしょ、うん、ねえ、
あのね、これ俺思ったことがあるんだけど、そういうのでその翻訳こんにゃくじゃないけど 結構前に犬の鳴き声をワンとか言ったのを首輪で感知して、なんかディスプレイに今どういう状況ですよみたいなのを英語表記されるのが実際に発売されたので、だから言ったらホニャッコニャッないけど有名になってないじゃん。多分俺は思うのはそういうなんかドラえもんの道具とか、こうアニメとか漫画の夢のある道具あるじゃん、ああいうのにあやかって実際に出しちゃうとバカにされんだよ。
そう
出た出た、
いやいやいやいや
出ちゃった出ちゃったみたいな。
いやいや、だってさ、まあその犬のやつはさ、まあどこで信憑性、どういうところに信憑性を持ったらいいか分かんないっていう理由で売れなかったのは想定できるじゃん。俺の今言ったさ、
人間に対して、
対人間のさ、要は言語が違う国の人に対してのさ、ものはさ、もうビジネスとかにもバリバリ活用できるわけでしょ。
分かんないよ、だって実際に喋れる人もいるわけじゃん。
そうそう、だけど喋る必要がなくなるわけじゃん。
だからじゃない、
喋らせるっていう線、そうか、そうなのかな。
実際にでもだって使ってこう言われたらムカつくよ俺。
嘘、
まあ自分の言葉じゃねえと思うよ思うでしょ。
あの要はあれになるわけだよ、あのモヤモヤサマーズとさ、今日は
なんとかですねみたいな、
なんとかですねみたいな大竹さん、そんなに早く歩いたら疲れちゃいますよみたいなさ感じでしょ。
そうだよ、
そういう感じで言ってくる、別にいいじゃん
いいけど、例えばそこでさヒートアップしてさ、すげえ真剣な話とかしだしてさ、子供は4人欲しいですね
みたいな、いやいやいやいや、その会話はさその会話はだってプライベートの会話でしょなんでその国際的な、俺国際的な会議とかで使われることを想定して言ってるからね彼氏彼女の関係になったらそれはもうお互いちょっとどっちかに合わせようよっていう気持ちになるさ
ゆり、そういうことじゃないの。
いや結局通訳の方が早いってことなのかな。
あでもそうだね、そうかもね。
そうか、そこまで、でもでも本当にそれがさ時間もかからずポンポンポンポンできるぐらいのさ、ところまで行ってから発売するのかな、
様子見てってこと。
うん、できることはできるけど、
もしかしたらだからあるかもしんないじゃんね、その例えば障害者用とかだったらあるかもしれないじゃん。
ああそうかな。
だって障害者がさ、例えば声出ない人が喋れるような機械とか出てるからさ今。
ああどういうふうに、
ここなんか脳の電波とかな、わかんないけど、で喉のこの振動を拾ってここに機械入れて覚醒してくれるっていう。
へえ、
もうだいぶ昔からあるそういうの。
じゃあ俺らが知らないところである
の,
あるのかな。そうか、
あと目が見えない人が脳波見て それを電気的に信号を送って頭に認識させるみたいな。
へえー、すごいね。
すごいよ、
すごいね。ちょっともう一個さ、
うん、
これできるはずなのになんでないんだろうって思ってること言っていい、
うん、
これはね絶対誰も否定できない、
はい、
あったらみんな欲しいと思う、聞いてる人、
うん、
テレビのリモコンさ、
うん、
じゃなくなんない、
なくなるね、
超なくなんじゃん
なくなる。
そんな時さテレビ側の方にのさボタンを押したらさリモコンが鳴るっていう機能。
あー欲しいね。
でしょ、
欲しいね。鳴らなくてもバイブでもいいわ。
うん、
欲しいね。
欲しいでしょ。あんのかな。でもあったらもっとメジャーになってると思わない。
あのねそれはちょっと違うけど、あのね、そういうものにくくりつけといて携帯ストラップでそのボタンを押すと光ってこう知らせてくれるっていうアイテムは売ってる。
でも外付けてもらえる。
そうそう、
もっとだからソニーとかがさ、
そのいや純正なものでテレビについてるって
ことじゃん。そうそうそう
そ
う、
それはあったらもいいよね。
ヤホなのかなと思ってる、ソニーとかみんな実は
分かんない、ソニーからしたらなくそうがアホなのかもしれないよ
そんなこと言ったらさ
ユーザビリティだよな、それな。
どういう意味、
人が使うものに対して使いやすい。
なぜ今ユーザビリティって言った俺が分かると思って言った
違う違う、
俺が分かると思って言ったならいいけど、分かんねえだろうと思って言うとしたらそれは悪意だよ。
ソニーがあの使う人に対して使いやすくするための開発、
開発、
う
ん、
ユーザビリティだ。
ユーザビリティ、なるほどね。そう思ってるわけよ俺は、機微を持ってるので、それをいつかどのかのタイミングで俺ソニーの偉い人とか開発の人に俺言えないかなと思って、
ちょっとソニーの人聞いてないかな。
聞いてないでしょうね
届けソニーに。
忙しいから
パナソニックに
忙しいから、ソニーの人
松下電器に届け。
忙しいから今、忙しいから忙しいからって何回も言うと聞いてる人が暇みたいな聞いてる人だって忙しいわな。
そうだよ、作業しながら聞いてますか。
そうですよ、これだけを聞いちゃいけませんよ本当に。
でもそれ欲しいわ。
でしょ、
うん、
なんでだろうね、不思議だよ。
まだそう、なんかエアコンとかのリモコンあるじゃん、ああいうのに今ついてないな。その言ったら分かるじゃん。
なんで、
あのボタンとかが届かないから。だからテレビはボタンあるから
さ。にしてそうだね。まあでも、うん、エアコンとかだってさ、俺結構悲惨なことあったよ一回。もう暖房つけてさ、結構暑くなってきたんだけど、リモコンどこ行ったらさ止めらんないわけよ。なんつって言って汗ダックダックになりながらさ。
バカだな。抜きゃいいじゃんコンセント。
いやもうあの抜けるようなところにないのもん。
あるよね、ないとき。
そういう開発、
それはでも作ってほしいかも。
作ってほしいでしょ、
うん、
なんでないかね。はい、まあちょっとそれは3社はそれぐらいにして、はい、あのちょっともう一個いいから、
うん、
あーでもこれはいいわ、これちょっとまたの機会にするこれはまたの機会にする。
どうしたどうした。
いやこれはまたの機会にする。ちょっと脈絡がなさすぎるから、そういう話になった時に話すわ。
あーそう、
これに関しては俺多分ずっと心の中で温め続けてきたものだから、しかるべきタイミングで吐き出した。
ちゃんと言いたい、
うん、ちゃんと言いたい
分かった。
そして反感も買うかもしれないから。
なんだ気になるな、
うん、ちょっと反感を買いたくないから。ちょっと
じゃあちょっと楽しみにしてるわ、うん、それ
また言うわ、うん、ね
そんなこんなで今どのぐらいですか、うん、20分。
なんか喋ってる最中にさ、
うん、
これ出して大丈夫なのかなって思っちゃう時点でやっぱ負けてるよね
いいんじゃないかな。
どうしてるんだろうねみんな。これを聞いてる人はさ、
うん、
何してるんだろうね、想像してみようよ。
逆に
当てちゃおうよ、当てちゃおうよこれ聞いてる人、これ聞いてる人何をしてるか当てちゃおう
か、うん、ちょっとこっち興味持ってんじゃねえぞ今ので
私これしてるけどねみたいな、絶対当てられないんでしょうみたいなことを思っている
ちょっとこっち聞き耳立てたでしょ
気になっているね。
みんなちゃんと本当に作業しながら聞いてくださいこれ。
作業はしてる。なんかね違う、やっぱね俺ね地元の人と遊ぶとね思うんだけど、
うん、
やっぱこっちでさあんまり車乗らないじゃん、
うん、
車に乗る人の方がね音楽詳しいね。
なるほどね、そうだね、
うん、やっぱ
そうだよね、
うん、なんか作業中とかに聞く音楽聞いたり、音楽聞いたりとか、まあさ勉強とかしてる時にさ音楽聞くのってさ、
うん、
歌詞書いてる時に音楽聞くのとかってさやっぱ聞ってる部分もあるじゃない、
うん、
運転って最適なんだよねやっぱバランスが。なんか
まあでもそうだね、車の中で聞くのはね、
なんか方向を見てなんとなくこっち集中しながらこっちも集中できるっていう素晴らしいバランスが成り立ってる気がしない車って。
そうだね、
まあそのものによってはさちょっと音楽だけで聴かなきゃいけない音楽もあったりするけど、
うん、
結構一般的にあるものってさ、うん、
そうだね、
うん、車に乗る人は音楽詳しいね。
こっちだとでもそういう機会ほんとないね。学生とかはさ、まあでもそこまで車ほどではないけど、例えばレポート書いてるときとか聞いてたりしたね、これは。
でもレポート書くときって考え事するでしょ。
例えばなんかね、レポート書くにもいろいろこうあるじゃん。
書き写しとかだったらさ。
もあるし、例えば調べ物しなきゃいけない
ときとか。そのときだってでも頭使うでしょ、なんか。
言ったら BGM なんだよね。
なるほどね。 な、それでもやっぱね、車乗ってる時にはつ
ながらない。
そう、BGM、うん、BGM ね、モロハを BGM にさ、車運転してるとかあんのかな。
たまに、まあ、友達とかだったら言ってくるよ。
あ、そう、車の中で聞いてんだっつって。そうか。
でもやっぱバンドマンに聞いてもらってるのも多いかもな。
あ、
なんかツアー行く時とかさ。
あ、なるほどね。
聞けましたとか。
そうか。この前やつフェスでしたね。
そうですね。
どうでした？
いや、楽しかったね。
楽しかったね、
うん、イベントがやっぱ楽しいっていうことは大事だ
ね、
うん、
本当にすげえ楽しかったね。やついさんかっこよかったね。なんか最後 DJ ね、あのでっかいとこでバーってやって、なんか超仕切ってる感じしたもんね。
したね。
全体を仕切ってますみたいな、仕切ってやり遂げたって感じのさ、
したね、
かっこいい顔してたよね。
いや、よかったですよ、本当に。
してみんな楽しそうだったしね。
うん、
うん、ライブ何見た？
ライブはね、歴史を最初に見て、
もう胸がかっこ、
歴史は、ね、すごかったね、面白かったね。歴史見て、あとはキャリーパミュパミュとか見ました。可愛かったです。
キャリーパミュ
パミュパミュ、
キャリーパミュ、俺ステージ降りたところも見たよ。
横の
多分、あれ、これキャリーパミュだろうな。
あ、そう、
うん、思って、なんかちょっと会釈した
自慢じゃん。
キャリーパミュパミュと会釈した。
会釈した
会釈したね。
キャリーパミパミ
はね、でもすんごい太ったマネージャーっぽい人がいてさ、なんか
怖かった、
指一本触れさせねえみたいな雰囲気が出てたよね。俺はね、IMALUさんのバンド、
はいはい、
なんか IMALU さんってさ、こういうのってあれだよね、なんとかさんとかってさん付けすればするほどなんかさ、俺近しいんだよねみたいなアピールに聞こえる時あるじゃん。
ある。
だから今俺すごい迷った末、なんか IMALU って言おうと思ったんだけど、うん、なんとなくちょっと偉そうだみたいなところとギリギリで迷ったさんが出たね、今。
いいと思います、でも、
うん、まあ全然一言二言本当にお疲れ様ですくらいの会話しかしてないけど、うん、俺 CD 渡したからね、
IMALU
さん。あのね、あんまり偉そうなこと言えないけどね、うん、なんかすごくこうやっぱり親御さんがすごい人だから、はい、そういうどんなもんだみたいな腕組んでさ、
うん、
見てるようなお客さんがすごい多かった
ね。そうだろうね。
まあそれはさ、しょうがないじゃん、
うん、
やっぱでもね、それをさ跳ねのけようというか、本人も感じてるだろうに、それを跳ねのけようとしてる心構えみたいなのがすごく俺はずっときてね、
見たかった。
うん、なんか俺すごく見れてよかった。そしてやっぱバックバンドの豪華さ、
豪華さ、
あ、まあ、俺の中じゃ太田さんが一番可愛かったけど
太田さん、
ドラム、曽我部圭一バンドのドラムの太田さんが IMALU さんのねバックバンドをやってるんだけど、すごくやっぱりあの人のドラムすごいね。なんか
やっぱ演奏してる人が楽しそうだとこっちも楽しくなる
ね。
そこ一番
大事だよね、うん、素敵なことだよね。ソカバの時もすごかったし、ほんと楽しそうなんだよね、うん。あとはね、俺ね、伊藤聖子のね、
あ、
ラップがね、
うん、
やっぱなんかね、ラップだったね。
ラップだった。
ラップだった。うん、なんか外人っぽくなかったし。
あ、そう。
うん、まあ前から知ってたから外人っぽくないだろうと思ったんだけど、やっぱなんか伊藤聖子って感じがした。これが日本に最初に入ってきたラップかって思った。
硬かった。
韻硬いとかじゃないなんか、ね、ラップって感じ。
ラップだ、
うん、そう、すげえこと言ったんだ。ヒップホップはもう本当に即興で何かやるか、もしくは全部即興で何かの事件を起こすか、うん、それか1000回リハするか、どっちかだって。
おーおー、
その間は絶対ないってさらっとね MC の時に言ったんだよ。 かっこいいこと言うね、かっこいいこと言う。1000回リハするか、何も考えずその場で出来上がったものを出すか、どちらかしかないっていうことです。
何でも言えるね。
そうですね、うん、何でも言えるね。そうだよね、その間はないよな。
そうだ、
小室哲哉。
いやー TK すごかったよ。もうね、すごいっていうのをね、なんだろう、動詞だね、すごいっていう動詞。
TK は、
うん、
マジ TK みたいな。
そうそうそう。あれはすごかったね。
なんか
正直ね、何がすげえのか分かんねえんだよ。何がすげえのか分かんないのにすげえ。
存在がみたいな、
やべえっていう感
じ。いやまあでもあれだよね、その会場の熱気とかもすごかったね、
うん
うんうん、そうだよね。あのさ、結構さ、こうやってラジオとかでさ、喋ってさ、みんなこう割と失礼な表現をしないように喋ってんだなとかって思ってさ、
うん、
思うんだよ、みんな、うん、みんなのこと、喋ってることのこと、うん、そんなの気にせず、ガンガン嫌いのにじゃんけん面白くねえだろって思ってるんだけど、いざこうやって誰かと喋るとやっぱ言葉選ぶね。
そうだね、
うん、すごい緊張して喋ってる。ライブだったら OK なんだけど、なんかラジオでなんか言うって卑怯な気がするよね。
確かに、
なんか良くないこととかさ、だから俺さ思うんだよ、ツイッターとかさ、
うん、
ブログとかさ、
うん、
別に俺一般の人がさ
どう思うと、
どう思ってこうだこうだとかっていろんなこと書くのはいいと思うんだけどさ、なんか同業者の人がさ分析とかしたりしてさ、これこれこうでここがこうだからこれは良かったと思う、しかしこれはこうでこうでここはこういう部分が課題だと思ったってこと書くじゃん、同業者がだよ。その時点でさ、何かこう見下されてる感じするじゃない。
そうだね、
あれ理解できないよね。
まあ見下し言ってるというか、
評価だよ、だって評価、評価って上からするもんでしょ。
負けず嫌いなんじゃない、自分のがかっこいいからっていうスタンスの上でああいうことをしゃべ
るじゃん、
うん、
ねえ、
それは間違いないと思うよ。
それ俺だ、それがさ知ってる相手だったらさ、
うん、
なんかぶつけようがあるけどさ、
うん、
知らない相手だったりするとさ、うん、知らない手ですよ、知らないミュージシャンだったりするときにさ、何をって思うよね。
まあ思うね。
だからあんまり本当によく、あんま言わない方がいいよね、よかったとかさ、
うん、だから思うのはまあ個人個人のね、意見が多分あると思うからいいけど、だそれも叱るべき時に言うか
ね
っていうでしょ、
ね、うん、ないわと思うね。いいけどどうでも。
うん、俺はなんかもうやらしとけばいいかなっていう。
あ、そう。
ね、
いや俺はなんか評価するやつはマジやらない。同業者がだよ。別にそれ以外の人はいい。だって俺だってさ、芸能人のとかお笑い芸人とかのことさ勝手に分析してさ、
面白いね、
仲間と盛り上がるじゃん。
うん、
でもそれをさ、例えば一発の例えばさ、そのまだ売れてない芸人がさ。
うん、
ビートたけしのことをさ分析してさ、だからたけしさんはすあのいいと思うみたいな、
うんうん、
言ったらさ、たけしさん怒るっしょ。
逆にさ、逆ならいいわけ、例えばビートたけし評論みたいな
の、うん、ビートたけしが言う
と、そうそうそう、
あ、だったらいいんじゃない、
うんうん、そうか、
だって俺らだってさ純粋に嬉しいじゃん。
そうだね、
うん、
そうだね、
そうだったら、
うん、
例えばで、それこそ小室哲哉にさ、
うん、
俺はすごい、これこれこうで、これこれこうで、これこれすごいって言われたらいいじゃん。
そうだね、
でなんか同じ目線でやってるさやつらにそれ言われるのはさ、だ要はそうなんだよ、お前じゃあ TK 気取りかみたいな、
だそうだね、自信のありようだよね、そこに
逆に恥ずかしくねえかと思うよね、 TK 気取り、その TK 気取り、
まあまあまあまあ
ゲットワイルドか関係ない、全然
そうか、そうだね、でもね、
そう、だからそれは本当に良くないなと思います。もう、言うならもう徹底的に褒める、
うん、
最高とか、うん、好きとか、感動したとか、
うん、
それ以外はもう心に秘めとけと。
そうだよね。
ていうか、何を目的にしてるんだろうね、あれは。あ、自分か。
ん？
自分をここまでこう理解、自分がこうここまでこの音楽理解してますよみたいな。すごいでしょ、俺っていう感じが。
痛い痛いし、ムカつく。ムカつくとか言っちゃいけないんだよ、本当に。公の場でやめようと思ったんだ俺今年の目標言ったっけ、自分から人を嫌いにならないっていう。
え、聞いてない聞いてない。
俺それ自分から人を嫌いになるのをやそうと思ってる今年は。
どう、
難しいね。
まあね、
これさ、俺の友達が言ったんだけどさ、そんなようなことを言ったらさ、多分映画のセリフかなんかなのかな、うん、そいつの自身のセリフだとしたら俺すげえなと思うんだけど、うん、ポロッと神様にでもなったつもりかい、かっこよくない、
かっこいい
ね。まあそうなんだよ、心がけは大事だなとか思いつつもものすごいこと言うな。
嫌いにならない人とかいるよね。
ね、
嫌いな人いないとかさ、
うん、
でもね、やっぱ人間ならね、あ、嫌いじゃないとかは分かんないけど、合う穴合わないはあるよね。
そうだよね。うん、まあね。でもなんかさ、嫌いって思われる人ってそのだけ好きって言ってくれる人がいるって言うじゃん、
うん、
ほら、あれ嘘だと思う
嘘だよ
嘘だよ、ね、
嘘だよ気休めだよ、
気休めだよね。すごいこと言ったぜ、村上龍が言ったっけ。
何、
あの、美人は3日で飽きるっていうのは、
うん、
あの、ブスが自殺しないために作った言葉だっていうすげえこと言う村上龍俺の言葉じゃないですからね、これ村上龍
すげえ。パンチ効いてんな。
パンチ効いてるよ、パンクだよ、ドパンクだよ
やべえだな。
でもあの人は、うん、からのどうするブスみたいなことを多分思ってる人だから愛があると思うんだよね、うん、だから多分じゃなかったらそんなこと言わないと思うんだよね、きっと。
そうだね、
っていう風に思え。それ例えばさ、まあ同じこと言えるわけじゃん、あの、イケメンは3日で飽きるっていう言葉はブサイクが自殺しないための言葉だっていう風に言われた時にさ、じゃあブサイクがさ、俺たちがさ、なんかまあ俺がこうそれに対して、あー畜生下手ってなっちゃうか、それともじゃあどうするって思えるかどうかっていうところを村上龍は問うた彼は問うた
問うた
そう、人を嫌いにならないっていうのも結局そういうことでさ、その言葉をどういうふうに取るかっていうの
さ、そうだね、う
ん、村上龍のその言葉だけを取ったら畜生バカにしやがってって思うって嫌いになるかもしれないけど、うん、その先にもしかしたらじゃあ村上龍はこうその言葉をどういうつもりで吐いたんだろうっていうところまで想像してたら嫌いにならずに済むかもしれない。
そうだね、
っていう論一つ、
はい、
もう一つやっぱね、やっぱね、おかしいやついるもんやっぱりそんな風に考えられないよ、もう。
ある、いる
ちょっとこれすごいすごい、これあの反対というか、
うん、
食うかもしれない、
うん、反感ね、
反感買うかもしれないけど、うん、あのねデブって無神経多いよね
ああ
どう思う。
いや、あのね、
それか、
うん、
無神経だからデブになるのか
俺はね、そっちだと思うんだよ、そっちだと思う、
そっちかな、
性格からにじみ出るものが多分。
でもさ、優しい人もいるじゃん。
いるね、
だけどそんなこと言ったらあれだけどさ、なんかさ、俺漫画喫茶で働いててさ、
うん、
部屋がめっちゃ汚い時があるの、
こいつ、
うん、
うん、
帰った後、
うん、
大体デブなんだよね。
いや、あーそうか、わかった。ちょっとすんげえこれすんげえ話だな多分まあ太ってるじゃん、
うん、
太ってくると多分体力的なものがあると思うんだ
よ片付けるのがってこと。
それいや直接的じゃないよ、そこが
めんどくさいみたいな。
そうそうそうそう、
どっちが先なんだろうね。めんどくさかった
か高かった
でもなんか鶏が先か卵が先かみたいなさ
でも俺は多分そっちだと思う。そのめんどくさがり屋だからっていう感じだと思うよ。大質もあるけど、
こんなこと言っちゃいけないよね
ダメだよ
こんなこと言っちゃいけないよね。まあなんなら俺もちょっと出るだろだから許してほしいね。そんなこと思ったよ、この前。一人で考えちゃった。どっちだ、どっちなんだろうって。どっちなんだろうと思って。あんまりにも汚すぎて。
いるよ、でも。
マックの袋とかがさ。
いるよ。マックだよ、しかも。
マックなんだよ、出た。出たマックみたいなね。そうなんだよね。
これはちょっと難しい話
だ。でもね、それを言い始めたらね、タバコ吸う人もそうだよ。
何が一緒？
タバコ吸う人もね、うん、やっぱね、タバコって何が良くないって、うん、何が良くないかっていう、まあ、一つに、
はい、
やっぱ捨てるところがね、あんまないのが良くないんだよね。
そう、うん
うん、それがタバコ吸う人にとってかわいそうだなと思うけど、うん、でもそれ自分で吸ったもんだからちゃんと捨てなさいねっていう感覚じゃん、
うん。
でもそう思えないぐらい捨てるとこがないんだよきっとなんか吸わなきゃ捨てることもないじゃん、
うん、
ポイ捨てするっていうきっかけがないよまず。
そうだね、
そんなに。でも一個のきっかけになっちゃってるんだよね。それを多分タバコを一回ポイ捨てしたら缶も捨てるし何もかも捨てると思うんだよね、
はいはい、
一つのきっかけになっちゃってるものではあると思う、
うん、
これは、
うんうんうん、そうだねこの前その俺その話をしたんだけどさ、タバコを吸う人をさ、世の中はさ、毛嫌いしすぎだと思うんだよね、俺。なんか
今これ禁煙派対
喫煙派
だね、
うん、思うのは、もともと吸わないものだからっていうのはいいわ、
うん、
だから肩に狭くなってるのはまあ、100歩譲ってしょうがない、うん、でも、じゃあ吸わない人と吸う人がいるって分かってんだったら、吸う人のためにもちょっとは良くしようっていう、う
ん、ああなるほどね、
の思考がもうもはやないんだよ。
もう寄せろ寄せろの話。
そう、
はいはいはい。
タバコ別に喫煙席があるところもあるし、吸うところは別にあるっちゃあるんだけど、例えば街中でさ吸ったらいけませんよっていう条例があるじゃん今、
うん、
でだから喫煙所設けておりますって書いてある喫煙所がなくなったりするんだよ。
はいはいはい。じゃあどこで吸えばいいの？
そうそうそう。そうすると悪循環でみんな駅前で吸うじゃん、
うんう
ん、で駅前で吸って灰皿がないから捨てるとこがないっていう人ポイ捨てする人もいるわけじゃん。そうすると喫煙者はこれだってなって、
うん、なるほどね。
そのいけない理由をそっちに押し付けてるわけじゃないけど、でも少なからずそういう理由はあるわけよ。
なるほどね。本当にこれはね、うん、禁煙者を代表して言いますけど、タバコを吸うっていうのは、
うん、
おならをすると同義語だと思ってほしいまあ俺はそう思ってるわけでもないけど、それって俺は考えた時にそれは理屈が通ってるなと思ったのよ。だって
うう
っていうのはやっぱ煙っていうのは、
うん、
周りに吸わない人からすれば迷惑なもので、
うん、
っていう意味でおならなのね。
あのいい、これ一ついい、うん、吸う人にとっても煙って迷惑なんだよ。
でしょ、
うん、
だから吸う人はでも自分も吸ってるわけだから、
うん、
自分もおならしてるわけだから、
うん、
人のおならを文句言う権利もないわけ、
うん、
だけど全くしない人がいるわけじゃん、
うん、
おならを、
うん、
おならしない人からすればさ、こいつらマジそこら中でへこきやがってっていう存在なのねまずっていう前提で考えたら、もうもはやあの寄せられてしまうのは
わかる、
しょうがない、ね、
しょうがない。ただじゃあ駅前にちゃんとおならする場所作ってほしい。
そうだよね、
うん、
そうそう、だからちゃんと作ればいいと思う。
そう、うん、
うん、
それはね それはだってそこら中で放棄しますわ
まあね、
うん、
そうただやっぱちゃんとポイントポイントでねそういうのを作る
そうそうそうそう
だけどやっぱりタバコを吸うっていうことってやっぱり一理ないよねっていうところなんだよ、
まあ、
結局
そ,
うだ、
ねう
ん、そこ
いやな
そういうのをしてる人に対して
分かる
何かこちらが配慮しなきゃいけない
って
何ですかって
別にそれは求めないですなんか吸ってる人からしたでもじゃあ俺はタバコを吸うけどお酒飲まないじゃん嗜好、
うんうん、
品って言われるもののくくりじゃん
それはね分かるそれは分かる分かる
何よりも許せないのがお酒 CM やってんじゃんあれがマジで腹立つんだ俺
タバコダメなのにってこと
そうそうそうそう世の中的に OK になっちゃってる感じ
まあね俺はそのもう確かになんか酒での失敗を許そうみたいな風潮は俺絶対許さん、
う
ん、いやあれも要はだから兵超えてるんだよ
そうそうそう
あれでしょ
友達
に
ね
友達にね迷惑かけたりとか、うん、確かにうん酔っ払ってる人まあでもそこの度合いがさまた難しいの酔っ払ってる人程よかったらやっぱいいわけだから、
うん、
むしろ陽気になってすごくいいバイブスになったりするわけだから、うん、だからなんかこのすんごい酔っ払っててさすごいこう働いててもすごいテンションで酔っ払ってるお兄ちゃんとか来るわけよ、
うん、
でやっぱいろいろそこら中倒したりとかさ
います
でそこら中なんかこうなんか壊したりとかもするのを見るとさでもこれ酒飲んでたからっつってなんとなくみんな許しちゃうんだろうか、
うん、
それもさ飲まない人からしたらさ、
うん、
こいつらそこら中で変更来やがってって思ってるけどでも要はタバコよりもそっちの方が認められてるからまあ許せないってことだよね
で何って別に何かを縛ったり決め事作らなくていいと思うんだよ単純にまあ、でもそれって一番難しいことなんだけどごめんなさいとか気を利かすとかそういうことが例えば お酒飲む人もタバコ吸う人もできてたらよかったんだろうね
そうそうだもともとほら校則が厳しい学校ってさ、
うん、
じゃあ校則が厳しくない学校ほどさみんなちゃんとしてるって言うじゃん、
ねうん、
ちゃんとしてればその校則なんか作る必要ないんだ
よ、ね、そうなんだよ
でも作んなきゃいけないんだよそれはもうしょうがない今までの先人が悪い先人が悪いよ
そうね、うん、
先人が悪い
いやだからちょっとタバコ吸わない人もちょっとタバコ吸う人の気持ちも考えてほしいね
それはできないんだよ
それは何の
それは一理ないことだから
でもだからじゃあお酒飲む人はどうなのっていう話なんだ
うんとそれも一理ないから、うん、本当は飲まない人だけど、どっちも本当は一緒のくくりなんだよ、
うん、
くくっちゃえばねでもお酒ってなんかその程度があるんだよねやっぱタバコはもうタバコっていう時点なんだよ
そうだね
レベルが8ぐらいなんだよきっとタバコが3、酒が3に対して、
うん、
で酒も気合どんどんどんどん積み重なっていくと20ぐらいいくんだよね
そうだね
だからより酒の方が本当危ない可能性はあるんだけどでもまあ元々が3だからまあ酒に関してはまあまあまあみたいない
やなるわ路上喫煙禁止だったらじゃあ路上飲酒も禁止にしてほしい
まあねまあでも酒は周りに迷惑かけてる酔っ払ったら迷惑かけるけど飲んでる自体ではかかんないからね、うん、その辺だよだからタバコ吸ってる人の気持ちにもなってみろっていうのはそれは無理なわけよ一理ないことだから一理もないから
でも、ね、
迷惑しかかけてないよ
分かる分かる
基本的に、
うん、そうそうそうそう思ってます
、うん、だけどだからこっちからすれば一理ないものを認めて場所も提供してあげてるんだよっていう視線でいるわけよ
分かるよ
まあ俺そこまで思ってないけど、
うん、いや
国的な風潮としてはそうだよ
ね、 そうだね
でもそれは間違ってないと思うよ
俺もそれは間違ってないと思うでもそういう気持ちでちゃんと吸ってるんだよっていうのは分かってほしい
あでもそうやってそういう気持ちで吸ってるしみちゃんとやっぱそこら中で悪いことしてる してる人たちがいて、はい、多分悪いことしてる人たちの方が多い
んだ、ね、多いんだね。それはそう、そうだね、う
ん、それは認めます。そうなったらやっぱ革命だよ、しみちゃんが。しみちゃんが先陣切ってさ、タバコ吸うやつらみたいな、ちょっとお前ら集まれと、このままだといかんぞと。だからそれこそ今までさ、そのタバコの、タバコのその分煙スペースがなかったらさ、もうそこら中でプカプカプカプカ吸っててさ、みんな嫌な気持ちしてたわけじゃん。でもそれが普通だったら今までがおかしかったと思うよね。まあ、あのね、几帳面になりすぎちゃいけない部分もあるよ。そんなに几帳面になったらお前、俺たちだって嫌でしょ、そんなちょっとぐらいの煙でそんな肺がなんねえからみたいな気持ちも俺たちももう持ってないと、俺たちのためにならないから、その喫煙者のためじゃなくて、俺たちのためにならないから、そこはまあまあって思うけど、それをやっぱり吸ってる人側が言っちゃいけないと思うね。そう、俺たちの煙でそんなんで害なんかなんねえからっていうのは、
それは違う、
ね、そう、吸ってる側は言っちゃいけない、で吸ってない人はみんなに、そんななんないからさ、まあ、それぐらいはいいじゃんっていうのはいいけどね、
う
ん
う
ん、
そう、それはそうだね。
これ、ごめんなさい。あんま入ってこれないね。
タバコ吸う人はね、
優しい人。何その照れ笑い。へへへへじゃねえよ。
なんでタバコ吸うんだろうね。
だそこが分かんないよね。
いや、俺分かったんだ。なんでタバコ吸うか、うん、この前ね、考えてたタバコ吸いながら、うん、みんなこう、喫煙所でみんな吸ってるとこ見てたら、分かったって、これ絶対分かったの、これ、うん、命かけて、カッコつけてんだよ。うん、危険さらしてんの。それを、カッコいいと思う人たちの集団、
スリル
の集団。
あ、そう、そこかいっていう
話。命かけのカッコつけ。
なるほどね。みんなでもなんかこう、ポリシー持って吸ってる人は吸ってるよね、うん。
ポイ捨ては良くない、マジでやめましょう、うん、
やっぱ、ほんとポイ捨て良くないよ、うん、あの、がっかりするもんね。なんかすごい尊敬してた人がさ、うん、いい音楽やってる人がさ、タバコのポイ捨てとかしてるの見ると、やっぱがっかりするもんね。
ポイ捨てだけはやめましょう、
うん、全部想像力だと思うんだよ、俺。なんかもう何が足りないって、何も全ての根源は想像力であってさ、うん、なんかもう一個先を俺も考えたらいいなと思うんだけど、さっきの話じゃないけどさ、例えばこうタバコポイ捨てした時にさ、そのタバコがもしもさ、ずっと放置されてさ、10年20年経ってさ、もし自分の子供が学校のさ行事でさ、ゴミ拾いの時にさ、自分の捨てたタバコをさ子供が拾うっていうところを想像したらさ、それできないわけじゃん、うん、っていうようなことを想像できるか否か。
そうだね、
ですよね。まあ程度だろうけどね、そんなことばっかり考えたら何もできなくなっちゃうけどさ、
ちょっとしたこの一苦労を苦労と思うかどうかだよね。
そうだね、うん、ハイチュウのさ
話変わります。
今日ハイチュウのさグレープミント味っていうの
ミント、
うん、もらってさ食べてみてください、今現在。これうまいね。
うまい、
おすすめだよ。
うまい、
ハイチュウのグレープミント。
ミントだ、ミント書いてあるくらいだからミントだけど、
うん、
ハイチュウだよね。
うんうん、うまい、うん、ハイチュウってさどれぐらいレベル、
お菓子
の話しようぜ。
お菓子の中で
お菓子のレベルの話しようぜ。一番レベル高いの何？俺サシャ。
あー高いね。
うん、あれはマジで衝撃だった。
甘い代表だったら、うん、あのねガルボ、で最近出たガルボキューブっていうのがあるの、
うんうんうん、
あれはねラスボスだよ。
マジなんかね、もうあの違うんだよ、多分トラウマなんと思う、俺サシャが1位っていうのは。
何？
あの時代さ板チョコしかなかったしない、サシャが出た頃って。
え
あの時代ってさ
あったよ。
いや ガルボとかよりもっと前なんだ多分。
あでもそういう感じのはなかったね、うん、
でサシャがその時代のなんか革命児みたいなブルーハーツみたいな感じだったのよ俺の中じゃ。今までは本当にチョコって言ったら本当に固形のチョコしかなかったの、
うん、
その中で割って出てきたのがあの不思議な口の中で溶けていく。
あれもすげーよね。ちょっと値段が高いけど
名前がそしてサシャって
美味しい。サシャは美味しい、
うん、名前何なんだろうね。サシャの音源
なんだろうね。
発明した人のさ奥さんの名前とかだったら素敵だね。
サシャなんて人
サシャさん。サシャってなんだろうね。ちょっと辞典で調べてみようかな俺。サシャどういう言葉の意味なんだろう。
意味や造語とかかもね。
造語かな。
ホームページとかで見たらあるかもね。
ねえサシャ、まあ、ガルボもうまいよね。
ガルボも
かっぱえびせん結構俺超いい。
何気にうまいんだよあれ。
うまいんだよ止まんねえんだよ。
しょっぱい代表はっていうかポテトチップス代表は、
うん、
片揚げだね。
おいわさビーフだろうな。
あわさビーフもい
そう。譲らねえよそれだけは。
あ
いやわさビーフびっくりしたな俺。一時期わさビーフしか食わないんだったな
わさビーフ毎日食ってたね。
ハイチュウ伸ばしてみてんだけど今
これでね、いろいろ作れるって知ってる。
え、ハイチュウ伸ばして。
ハイチュウでこうなんか伸ばしたりねじったりして
切れちゃった。
やるね、アート、アートというか。
へぇー、
まあね、今なんかあるらしい。
話でそれたね。まあ、片揚げポテトもうまい。
片揚げポテト、
あの、俺さ、チョコレートとかって食べ方のバリエーションみたいのさ説明書裏につけたらいいんだと思うんだけどさ。
例えばあるの。
1、
うん、
噛まずに溶かす。2、なんだろうな、な、あるんだよ俺の中で。こうあんまり溶けないようにチョコのハラハラ感、こう欠けてく感じ、
はいはいはい、
を味わいながら食べる、
ある
パターンがあったりとか。
それ書く必要ある。
まあ今2パターンしか思い浮かばなかったけど、例えばさ、
うん、
みかんのゼリーあんじゃん、
うん、
あのみかんのゼリーもさ、はい、はい、了解です。あと10分だよ。そう、例えばあれとかもさ、なんかこうみかんの粒を一気に噛み砕いちゃうんじゃ味気ないから、あの立体的なあの粒の感じを舌の上で味わいながら、
わかる、ほどいてく感じ、
そう、ほどいてく感じ。あとあのこうゼリーだったらさ、そのゼリーの固形の部分あるじゃん、
うん、
あれを口の中でさ一気にグシャってやるんじゃなくてさ、そのゼリーのその固形をさこう舌でなぞったりとかするでしょ。
する
みたいな。
それ書かなくていいでしょ。それ個人の楽しみ方でしょ。
いや、そういうの書いてあげたらちょっと伸びる気がする。リピーター率が上がる気がする。
発見があるかもしれない、
うん、
こんな食べ方みたいな。
だってサシャがさあって、あれをさ、あ、じゃあサシャじゃない方がいいわ。中にさフルーツのクリーム入ったやつなんだ、ルック。あれをさ一口でバチンって噛んでさ食べるのとさ、口の中でこう飴みたいに溶かして食べるのじゃさ全然違うわけじゃん。
違うね。
どっちかしか知らなかったら不幸じゃん。
わかるだろ。わかるよ。
わかるか。
わかるよ。だから
逆に俺他にもあるなら教えてほしいもん。すごい人いるかもしれないよ。でもそんなの人に言わないじゃん。
いやね、
その例えばだけど、そのルックのさ下側だけひたすら舐めてさ、下からってフーッと落ちてくるのをさ食べるとかさ
あるかも。いやでもそうだね、
うん、
ポッキーを半分に食うんだよ。
どういうこと。
ポッキー長細いじゃん、
うんうん、
ポッキーを縦に半分に食ってくの。
そんなのしたことない。
俺は割とするんだけど。
ほらね、
そうだな、それ思った
ね、うん、そういうことよ。
あのね、それはでも楽しみ方というかね、 折れずにどこまで半分にできるか、
うんうんうんうん、
で半分にこう 下のチョコついてないところまで綺麗に半分になった時はめっちゃ嬉しい幸せになれる。
俺それやったことなかったと思うので不幸だよ
不幸だ、うん、そうかあるかもね、
うん、言ったらレシピだよそれ。
そうか
まだ完成じゃなかったんだよ一手間だ
ひと手間だねそうだね
こんなんで
こんなんで、うん、すみません
いつもいつもすみません
ちょっと今回はすみませんを言いたくなりました
ちょっと編集とかできたらいいのにね。
いやできるけど
したところでって
感じ。そうだね喋りすぎというわけでこの辺で
チュイス
チュイスしますか。
チュイス
今日何で締めますか。
今日はじゃあそうだねそうだねキャリーパムパムよ、
うん、
見たじゃん、
うん、
キャリーパムパムの次の曲のタイトルをちょっと
オッケ
ー当てようよ。
キャリーパムパムパムパム
はい
はい安室さん。
あちょっと見た
1個目がポンポンポンでしょ、うん、有名な
の、うん、
ポンポンポンポン、うん、つけまつけるでしょ、うん、からのでしょ、
うん、こんな沈黙続くラジオないよね。
ないちょっと変えましょう。ちゃんと締めましょう。
ちゃんと締めよう、
うん、
なんか負けた感あるけどね。
ちゃんと締めましょう。
はい、
てかちょっと引きずってるよ
引きずってる
引きずってる
引きずってる。いやもう終わりましょう。なんかできないくせに無茶な振り方するの俺の悪い癖だよね。なんか昔はできた気がするんだよね俺こういうのパッと。
そうか。
でも滑ってたよね昔から。
それはあるわ。
うん、ちょっとやり直していきます。
出直していきます。
はい、キャリーパムパムの次の新曲はあれです。キュッキュッキュッキュッするキュウリです。はい、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、
ありがとうございました。